本日3月11日午後2時46分で、多くの犠牲者を出した東日本大震災から丸7年になります。先ほどそのことを覚えて、なおも苦しみと痛みの中にある被災地の方々、またその地に立ち続けておられる教会のために共なる祈りを捧げました。皆さんはあの日、あの時、どのようにお過ごしになられておられたでしょうか。私はちょうど卒園式の前日でありまして、卒園時にプレゼントするためのちょっとした品物を、隣の宮崎県まで車を運転しながら、高速道路を走っているその途中でありました。FM のラジオでその地震の第一報を知り、そして宮崎について待ち合わせをしている間に、ちょうどテレビの車のテレビをつけますと、津波が家屋を飲み込んでいくその光景っていうものをリアルタイムで目にしたわけです。時間が経つにつれて、その被害の状況がだんだんと明らかになっていき、こんな時に卒園式をしていていいんだろうか、本当に喜んで子どもたちを送り出すことができるんだろうか、そんな思いで、翌日の卒園式を行ったことを記憶をしております。でやはりその卒園式の当日、その夫が東京に出張していて帰ってくる予定だったんだけれども、羽田空港がもう全然飛行機が飛ばない、で空港で一夜を明かして朝一番の飛行機に乗って卒園式に間に合ったという保護者もおられましたし、あるいは卒園式の最中にも関東にいる親族とのこの安否の確認ができずに、本当に不安な面持ちで、必死に携帯を片手に連絡を取ろうとして、式を途中で抜ける、そういう保護者の姿も目にいたしました。私自身も進学部の4回生の時に阪神・淡路大震災を経験し、そして一応被災をしましたから、地震の恐ろしさというか、そして地震がもたらすさまざまな影響というものをある程度は知っているつもりであります。復興という言葉が叫ばれて、とにかく建物であるとか、この目に見える見た目の復興というものが優先をされていく。でそして一方で人の心が置き去りにされて、かつての地域であるとかコミュニティというものが崩壊をし、そして仮設住宅における孤独死というものもまた社会問題化したわけであります。でその意味では、地の揺れは収まったとしても、震災というものはまだまだ終わっていないわけであります。特に東日本大震災の場合は、阪神大震災と違って福島の原発事故による影響というものがあり、これから何十年もそれと向き合っていかなければならないわけですから、それは本当に大変なことだと思います。福島の原発はいわば東京に住む大都会の人たちのエネルギー、電気電力を供給するために、のどかな電源の広がる農村地帯に原発が作られ、そして安全だ安全だと言われていたのに事故を起こし、そして想定外だったという言葉で片付けられ、この人間の力ではコントロールを失いですね、ものすごい量の放射性物質、それが撒き散らされ、さらには廃棄物でこれから埋め尽くされていこうと しているわけであります。今私たちは受難節、このレントの時を過ごしておりますけれども、まあ、福島をはじめ、まあ、宮城の南部の人たちもそうでしょう。その地の人たちは都会で便利で豊かな生活をしている人たちの犠牲になったと言ってもいいだろうと思います。私も鹿児島におりました時に、この宮城南部の方々であるとか関東周辺から何人かの母親と子供が幼稚園に入れてくださいと、夫を現地に残して、被災地に残して子供の命を何とか守ろうと、そういう母子がこの避難をしてきた、その子供たちを受け入れたわけですけれども、本当に大変であります。先ほどの祈りの中にその住宅の支援がこう打ち切られるとありましたけれども、まさにこの被災地で家賃を払いながら、さらには子どもの命を守ろうとするために鹿児島でも新たな家賃、二重の家賃を払わなければならない。で、そしてさらには高速道路のその海側にある住んでいた人たちと 山手に住んでいた人たちでのまた意識が違って、そういうこう分断をされていくというかですね、要するに津波で家をこう飲み込まれて、あらゆるものを失った人たちと家が残っていた人たちでのこう意識の違い、すなわち家のある人たちは原発が危ないと言えるんだと、家のもう失った人たちはもうそんなこと言ってられないというですね、そこでの人と人とのまたこの思いの違いっていうものも私もこう交わりの中でこう聞かされましたし、けれどもそういう中で避難をしてこられたその一人の母親を通してですね、先ほどの祈りのこの表紙に載っていた甲状腺の、まあ、免疫調査、免疫疫学調査ですけれども、私の住んでおりましたこの町の一人のもうおばあちゃん先生というかお医者さん、女医さんですけど、彼女がこの自費でこの宮城まで、震災直後から飛んでいって、これから20年間子どもたちのその甲状腺エコーの検査をしていこうと、でけれどもそこにおいてもやっぱり先ほどの祈りの言葉の中にもありましたように、現地の医者は関わりたくない、なぜならばその原発が安全だっていう立場をこう守らなければならないわけですね。このだから自分はその調査に医師として現地の医者が関わることはできないんだけれども、鹿児島からあなたがやるんであればどうぞ病院だけ貸しますと、ただし私は関われません、こういうスタンスなんです。それでもその病院を貸してくれるだけでも本当にありがたいというふうにその女医さんは言われて、自費でその宮城まで飛んでいってですね、その子どもたち、定期的に子どもたちの検査を始めるっていうこと、でそのことがまたおそらくこの泉での働きですね、それとこう、まあ、結びついている部分もあるのではないかっていうふうに思っておりますけれども、とにかく、まあ、そういう形でこの私たち人間の豊かさとか、あるいは便利さ、そのあるいはそういう暮らしを維持するために、いわばこの被災地の子どもたち、子どもたちだけではありません、すべての人たちがいろんな意味でこの犠牲を強いられたと言ってもいい、そしてそれが今もまだ続いているということを私たちは忘れてはならないだろう。その意味で私たちはそういう人たちを犠牲にしながら今生きている一人一人なんだということ、そこから自らの罪っていうものをやはり私たちは受け止めなければならないだろうということを思っております。こうした時こそ私たちが真剣に命であるとか、あるいは暮らしとか未来、そういうことを 見直す時期であるにもかかわらず、なお経済優先の考えから脱却をできない、なお政治が前に進まない、そういうもどかしさを私たちは覚えるのであります。先の見えない不安と希望すら失うような現実の中 でしかし共に手を取り合って必死に生きている方々を、私たちはこの1週間それぞれがテレビを通して、あるいは新聞を通して目にしてきたことだろうと思います。私たちはまずその痛みを知ること、その痛みを少しでも自分のものとすることしか何も始まっていかないっていうことを思うのであります。今日は出エジプト記の3章をテキストに取り上げました。で、ここは出エジプトの指導者として立てられたモーセの証明の記事ですけれども、この苦難を知りたもう、そういう神の姿というものが明らかにされております。これが神の本質であるとともに、旧約宗教の原点となったそういう出来事であります。今から3000年以上も前、紀元前13世紀、イスラエルの民はエジプトにおいて奴隷として扱われ、厳しい労働に従事をさせられておりました。エジプトのナイル川流域のデルタ地帯、そこは肥沃な土地であったために、自然災害等でその周辺で飢饉が起こると、諸外国から多くの人たちが食料を求めてやってきたわけであります。創世記の終わりに記されておりますあのヤコブと12人の子供たちは、そういう飢饉のためにパレスチナ、カナンからエジプトに移住したそういう人たちであったわけです。で、そのようにして外国から移ってきた人たちは奴隷として強制労働に従事をさせられた。エジプトの王ファラオは絶対な権力を持って、絶大な権力を持ち、奴隷を使い、あのピラミッドなどの建築事業というものを行っていったわけです。で、今日の箇所はそのエジプトで奴隷として生きていたイスラエルの民の苦しみを神は知って、彼らを救い出すためにモーセを召し出し、そして使わされたという記事であります。モーセの生い立ちについては皆さんもご存知のように、彼はもともとヘブライ人の奴隷の家に生まれた子でありました。当時のエジプトのファラオはヘブライ人がどんどんどんどん増えていくことに恐れを抱いて、ヘブライ人の男の子が生まれたならばこのナイル川に放り込むように、そういう命令をしたわけであります。で、しかしモーセの母親は当然我が子をそういうふうにすることを忍びなくて、しばらく自分の家に隠しておいたわけですけれども、とうとう隠しきれなくなってモーセをカゴに入れてナイル川に流した。で、そしてそこでたまたま水遊びをしていた王家の娘がそれを見つけて自分の子供として育てた。そのようにモーセは命拾いをしたわけであります。そして大人になったモーセはやがて自分が奴隷の民の子であるということを知り、そして同胞であるヘブライ人が強制労働で虐げられているその様を見て、エジプト人の監督官をそこで殺してしまう。そのことにより彼はエジプトにいられなくなり、東のミディアンの地方でいわば逃亡生活を送ったわけであります。で、しかしそこで妻子の娘と結婚をし、子供も生まれ、決して豊かではないとしてもです、 羊を飼いながら細々と極めて平凡な、そして幸せな生活を送っていたんだろうと思うのです。そしてホレブの山でモーセは神に出会います。いや、神がモーセに自らを表された。で、それが今日の三章の最初に書かれていることです。ホレブの山でこの芝が燃えているのに燃え尽きない様子を見て、彼は山に登りました。この燃え尽きない現象が一体何であったのかはよく分かりませんけれども、これは神がモーセに出会うために備えられたことでありました。まあ、燃え尽きない現象といえば、もしかすると原発の放射性物質もそうかもしれません。私たちも神と出会う時にはです、何らかのきっかけがあるのではないでしょうか。耐え難い苦しみを経験するとか、あるいは病気になるとか、いろんなきっかけがあって信仰を求めるようになる人もいることだろうと思います。モーセは燃え尽きない芝を見届けるために山に登っていき、そこで神に声をかけられます。4節を見ますと、神はモーセよ、モーセよとこう呼びかけられております。神の呼びかけ、これが証明であるわけです。私たちもまた神様に呼びかけられている一人一人であります。たとえその声がはっきりと聞こえないとしても、神は確かに私たちに呼びかけ、そして招いておられる。だからこうして私たちは礼拝に集められているわけであります。信仰を持って生きるっていうことは、その神の呼びかけに応えて生きていくことに他なりません。今この時この場所で生きる私たちに、神が何を語りかけ、何を求めておられるのか、キリストの平和を求めるとはどういうことなのか、あるいは平和の道具とならせていただくためには何をなすべきなのか、神の御旨をいつも私たちは尋ね求めて生きていかなければならないのだろうと思うのであります。7節で神がモーセに出会ったその目的が記されてまいります。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。神はイスラエルの民の苦しみ、あるいは嘆く声を聞き、その痛みを知ったというわけです。聖書の神様は苦しむ者、悲しむ者の声を聞いてくださる、そしてその痛みを知る、自分のことのようにそれを受け止めてくださるお方なのだということがここに明らかにされております。9節には、見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた、エジプト人が彼らを圧迫する様を見た、こうあります。そしてただそれを見て知るだけの神様ではなくて、圧迫されて苦しんでいるそういう人たちを解放し救い出されるお方であるのだと、そういうふうに書かれているわけです。苦しむ者の祈りを聞き、そしてそれに応えて行動を起こされる神であります。ここに苦難を知りたもう神、痛みを知りたもう神の本質というものがあります。そしてそのためにモーセ、あなたを使わすと神は言われるわけです。10節で、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだと、こう神は命じておられる。神は圧迫されているイスラエルの人々を救うために 人間では考えられない大いなる技をなそうとここで決意をしておられるのであります。言うまでもなく、ファラオというのはこの世の絶対的な権力者であります。何でも自分の意のままにことを決定し、ことを行うことのできる、そういう力のあるファラオに立ち向かえと、常識では考えられないことがここでモーセに命じられているということです。一階の平凡な貧しい羊飼いに一体何ができるというんですか、そういうふうにモーセは思ったでしょうし、私たちもそう思うわけです。モーセは特に先ほど申し上げたようにファラオの王宮で育ったわけですから、なおのことそのファラオの力というものをこの肌で感じて生きてきた、そういう人であったに違いないわけであります。だから自分に一体何ができるというんですか、自分にはそんな力はありません、そんなことをしたらファラオに殺すぐに殺されてしまうに違いないじゃないですか、彼がそう思ってもう当然のことだと思うんです。だから彼はこう11節で述べているわけですね。私は何者でしょうと、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか、こう述べて神の命令を断ろうとしているモーセに神は12節でこう言われたわけです。私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印であると、自分の力のなさに神の命令を拒否しようとするモーセに対し、神は私は必ずあなたと共にいるとこう約束されました。この神共にいますということが聖書の中では最も大いなる力であります。神が共にいてくださるならば、たとえ個々の人間の力は無力であっても、そこに神の力が働いて大いなる技を行うことができるんだ、恐れが信仰に変わり不可能が可能となるんだということを言おうとしているのだと思います。この約束をいただいたモーセはこのあとエジプトに行き、その絶大な権力を持つファラオの前に堂々と立ち、ついに苦難を強いられているイスラエルの民をエジプトから解放することに成功してまいります。この出エジプトの出来事というものはイスラエルの民の原点として旧約聖書の中で最も大いなる出来事として記憶され語り継がれることとなりました。この出エジプトの出来事の発端はでは一体何なのか、それは神がイスラエルの民の苦しみ痛みを知られたということにあるわけです。聖書の神様は人間の苦しみ痛みをご存知でいらっしゃる、いてくださる、私たち一人一人のつぶやきを、あるいは嘆きを、悲しみの涙を神様はご存知でいらっしゃるんだ、そしてその苦しみをただ知るだけではなくて何とかしてそこから救い出そうと御手を述べてくださる、そのために具体的に行動を起こされる方であるということです。イスラエルの人々を苦難から解放するために神はモーセを使わされた、そのことを今日の箇所は語っております。そしてその神はこのモーセの時代から約1200年経ってイエス・キリストを私たちの世にお使わしくださったわけであります。 私たちを罪から解放し、私たちの苦しみや痛みを共に担ってくださるために、神は御子イエス・キリストを私たちのただ中に送り込んでくださった。人間の苦しみの声を聞き、何とかして人間を救いたい、そういう思いからに他ならないわけです。福音書を読んでみると、イエスは苦しんでいる人を本当に深く憐れまれたことがわかります。あのヨハネ福音書の11章に、ラザロの死に嘆く、そして悲しむマルタとマリアの姿が描かれておりましたけれども、そこに居合わせたイエスの思いというものが表現をされておりました。イエスは彼女が泣き、一緒にいたユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。こういうふうにあるわけです。あるいは旧約聖書はその部分を、イエスは激しく感動し、心を騒がせたと表現いたします。あるいはイエスが憐れんでくださるお方であることは、福音書のあちこちに出てまいります。例えばマタイの14章の5000人の給食物語のところを読んでみても、イエスは大勢の群衆を見て深く憐れまれた。あるいはマタイ20章の2人の目の見えない人が癒される場面でも、イエスは深く憐れまれたと記されていますし、マルコの1章で重い皮膚病を患っている人を癒される箇所でも、イエスは深く憐れんで手を差し伸べられ、その人に触れ癒された、そういうことが記されております。で、この憐れみという言葉は、人間の内臓、私たち人間のこの内臓ですね、それと深く、関係があると言われております。つまり神イエス・キリストは、ただ単に上から私たちをご覧になって何かかわいそうだというふうに同情する、そういう方であるのではなくて、内臓を痛めるほどに、あるいは腹綿が煮えくり返るほどに、私たちの痛みを一緒に味わってくださる、そのように知ってくださる方なんだと。これが私たちの信じる神だっていうことを、そういうことが聖書に書かれているんだろうと思うんです。ヘブライ人への手紙の2章の18節にこういう言葉があります。事実、神ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになります。モーセが神の召しを受けて、イスラエルの奴隷の民をエジプトから導き出し、その後40年の荒野の放浪の旅をしなければなりませんでした。で、そのことを思うと、今日で震災から7年になるわけですけれども、あの原発の廃炉には相当の時間を要することは間違いのないことであります。本当の意味での復興にはあと40年、あるいはそれ以上にかかるのかもしれません。そういう荒野の旅を私たちはしていかなければならないと言ってもいいのではないでしょうか。で、しかし聖書の神様は、その苦難、痛みを知り、そしてその者たちと共にどこまでもいつまでも歩んでくださるお方であります。ご自身が苦しまれるほどに私たちを愛してくださっている。私たちはこの神様の愛を知り、そして神様の御声を、神の召しを受けたならば、その呼びかけに応えて神の大いなる御業が表されていくために、それぞれが使わされていく一人一人でありたい、そのように願います。